元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気。
はい、
元気ですか。
先週のブランディングがなんかやたら、
はい、よかったですね。
反応良かったですね。
はい、良かったです。
ブランディング、
ブランディング、そんな話から。
なんかでもあの、
はい、
この間僕ね、はい、久しぶりの友達にちょっと東京でこの間久しぶりに会いましてね。
東京でですか。
東京で、
はいはいはい、
でももともとでも関西出身なんですよ。
はい、
それこそ我らが高橋生日本のあの東野昭彦君、
あ、はいはいはい、
あの面白い、
うん、
話しましたよね。あの東野のおかんが
遺跡
来た話しました。
サザンカの話、
うん、
あ、ちょっとだけしましたけどね。
サザンカここでしたよね。
サザンカしてます、してます。
あれここやったかな。
サザンカとメス
熊本じゃなかったかな。
サザンカ
あれどこやったかな。
まあ、じゃあかぶってもいいんで、とりあえずサザンカの話から、今朝はお送りしたいと思います。
サザンカの話。
サザンカの話、
はい、
サザンカの話ですよ。
サザンカしたでしょ前。
どうやったかな。
いや
わからない。
まあいいんじゃ、いいんじゃ、かぶってもええんちゃいます、うんうん、
まあその東野の大学時代の先輩なんですよ、
はい、
その野内さんついてね。
ふみちゃんの先輩になるわけ
ですね。いやいや僕とはね年一緒なんです。それ東野の先輩なんです、
うん、東野君の先輩、
うん、その
大学時代、
大学時代、
はいはい
はい、
で一応その美大というかね。
そうですね、美大です。
美大出身やからあの2人は、
はいはい、
なんでこう。でも野口さんはすごいこうデザイナーなんです。
なん
かこう一つのこう街づくりのこうグランドデザインとか、
あ、はいはいはい、
全体的にこういうイメージを持ってもらえる方向や流れに、
はい、
なんかこうテンポを合わせていったりとか。
そうですね、あの有名なところ の, そのラーメン横丁であったりだとか、
ほうほうほう、
ラーメン会館みたいなこうラーメン屋さんの集合体みたいなのをブランディングしとったりするぐらい、実は結構すごい方で、
それはもうデザイナーというよりクリエイターの人やね。
そうそうそう、
はい、そうですね、はい、
なんでこの、
はい、
みるみる元気のこの、
はい、
中でも歌流れてきますね最初に、
はいはいはい、
あの大丈夫って、
あ
れそのあるねミュージシャンがその高橋生日本のこう歌があればいいんじゃないかって言って、
うん、
こうご親切に作ってくださって、でまあ僕が一応これ歌ってるんですけど、
すね、はい、
でも恥ずかしくてよう売らなかった CD みたいなですね。
売らなかったの。
まだ在庫残ってるよね。
まだ在庫あります。
これを聞いてブロウロ。
いやいやいや、あの欲しい人にだけ買っていくっていうブランド戦略なんで、これはこれあまりこうブランディング買いって言うと、
エルメスの売り方で言
うとマニアックな人だけ買ってもらえればいいんで、
ちょっとあのしゃべくり全巻も買おうてないと買われへんとかさ。
あなるほどなるほど。
でもそのレコードジャケット CD ジャケットを作ってくれたのも野口さんなん。
へえ、
そうですね、
野口さん、
はい、
ハッピーリバースデーっていう
曲が、はい、
そのハッピーリバースデーっていう曲でなんかこう CD のジャケットとかさ、もう、
はい、
なんかついででかめへんからちょっと考えてよとかって言ったら、
うん、
なんか北海道のこう広大な大地畑とかの写真バッグに、うん、ハッピーリバースデーの文字は八百屋さんでキュウリとか人参とかトウモロコシとか、
う
ん、あれ買ってきてね、その野菜をこう並べてハッピーリバースデーって、
へー、
うん、
なんか洒落てんの
よな。
可愛いですよね、
可愛い、
うん、お野菜たっぷりでこうハッピーリバースデーっていう文字奏でてある、
うん、けどね野口さんねもうほんまおもろって、
はい、
もう東野と2人揃うと、もうこの間も久しぶりにご飯な食べた時はおごり持ったよな。
で、ね、うん、
であの後ちょっと一軒だけものすごくこうディープな店、あの前からここで何べんか言うてるあのその、
うんね、味噌ラーメンカレーさん、
ね、牛乳味噌牛乳カレーラーメン、うん、のあの店この間、はい、10人ぐらいで行ったんな、
はい、
で行ったよ
東京で、東京の講演会終わった後に、うん、まあまあ皆さんで
って、はいはい、
10人ぐらいで5時間ぐらいおったよね。
5時間ぐらいいました、うん、
でまあでその時に野口さんもそこ来て、はい、それで それでもう久しぶりだったんですよ。ここで、まあ、であの店で一応解散になったけど、はい、僕と東野とノブさんは、うん、そこからもう一軒その近所にまたディープな店があるんですよ、
はいはいはいはい、
すごいんですよもうね前々からあの入ってみたいなとは思ってたんやけどなかなか勇気が出せなくて行けあんかって、
はい、
である時あのなんかねその東京の僕の知り合いら何人かで、はいはい、って言った時いや俺なもう入ってみたいけど勇気がなかなか出せれん店があるんだ言うてねいや行ってみましょうやいう話になってなんかみんなおったら行けるわ言うてねでどんな店なんですかってあの看板見てみ言うてその看板にひらがなで店名が書いてあるんですけどね、はいはい、あそこっていう名前なんですよスナックあそこでどんな店なんやろうと思ってね
めっちゃ興味あるね
めっちゃ興味あるスナックあそこですよこれもね何回も僕は前を通り過ぎてこう外から様子見るけど全然わからなくてでもある時ねその飲み友達と一緒に勇気を出して行ったら、はい、まあ普通にスナックで
普通にスナック、
はい、で近所のおっちゃんらが、うん、だいたいクリーニング屋のおっちゃんと肉屋のおっちゃんっていうのが必ずぐらいいてでえらい遠い千葉県の松戸からわざわざ来てる肉屋のおっちゃんは確実に帰れないんですよね、
はいはいはい、
だからなぜかあの品川まで松戸から来てるという不思議、
はあ、
でもうほとんど起きてるところ見たことがないよ大体寝てる
寝てる
あら電話なってきた
へえ、
はい、
だけど、
はい、
その初めて入った時に、
うん、
その一人飲み放題、
はい、
2000円みたいな
2000円
飲み放題2000円、
はあ、
時間も制限
ほう
でママはもう絶対80超えてるかな
うちのおかんやから
すげえもう背中もすごい丸になってて、
はいはい、
もう絶対あの狐を宿ってるわほんま顔も本当北キツネみたいな顔してる狐が取り付いてるわあのママには
ママ
2匹ぐらいでそこで一人従業員さんがいるんやけど、
はい、
その一人いる従業員さんはシンディーっていうね
シンディーさん
シンディーっていうフィリピン人が従業員で一人おんね
お
でこの界隈中村さんこの界隈の美味しい店知ってるとかっつっていっぱい教えてくれるねシンディー
シンディーさん、
はい、行ってきて言うてあそこ美味しいからボトル入れた方がいいよ言うてで僕がボトル入れるとシンディー次行って人のボトル全部飲めるから頼んでないのにその辺の店から干物取ったりとかさいろいろシンディーねで時間になったらペッて帰っていくんやけど
へ
だけどそのキツネ宿ってる
スナックママ
スナックあそこに、
はい、
東野と、ね、その
ノブ
さんと、
はい、
久しぶりにあの二人のゴールデンコンビをね
ほうほう
もうわけわからん歌ばっかり歌うんよもうそれがまた面白いんですよねもうあの二人は、ね、競い合うように持ちネタを出し合うんですよだけど別に笑かしてもしょうがないやんっていうクリーニング屋のおっちゃんと肉屋のおっちゃんしかおれへんのに
一人は寝てるんでしょ
そうそうそう一生懸命ほんで狐のママは、
はい、
もうなんて下品な歌なんだとかねだけどね久しぶりに彼らの持ち芸を見て笑いましたね本当だけど急にふっと真面目な顔でなあふみちゃんバランスってどうやって取ってるとかこう聞いてくるんですよね
へ、
うんはい、だって毎日のように何百人とかって人の前でわーって喋って、
はいはい、
わーってみんなの気持ちをこうバーってこう持っていくぐらいのエネルギーを出して、はいはいはいステージにいる中村文明と、うん、こう普段の素の自分とかっていう、
は
い
は
い
うん、
その中でこう綱引きみたいな、なんかそういうのってどうやってこうバランスを取ってんのみたいな真顔で聞いてくるんですよね。でそしたら野口さんもなんなんいや俺確かにそういうの、うん、すげえこう自分の中ですごくリラックスしたいなとか、
はいはいはい、
なんかそういうの結構あるわ言ってなんでついちょっと酒飲みすぎてしまうことなんかもなんかそのバランス感覚の中でちょっと食い違うと飲みすぎてまうとかあるんよみたいな、
うん、
だからノーさんもやっぱりそうやってデザイナーというかクリエイターなんでね、
はい、
なんかこう 絞り出そうと思ってもなかなかこうアイデアが出てこなかったり、でそうなるともう野津さんはこう変態の世界へ変態の世界へ
変態の世界へ
わざわざ変態なことをするんですよ。
はあ、
でそのねものすごく自分でも自分が嫌になるぐらいの変態を味わうとなんか想像もしていなかった自分が自分の中から出てくるそのタイミングがすごく気持ちいいんだとかわけわからない、
なんか天才というかアーティストというかなんかこのクリエーターみたいななんかこう
そういう人多いんやって本当。だってちょっと前も言ってましたよなんかね、はい、その美大の現役学生たちとかに、
はい、
なんかそういう、 こう発想とかね、
はいはいはい、
そういうものとかをこう教えるったってあんな言葉で教えるもんじゃないじゃないですか、
はいはい、
でなんかを感じさせるためにこの間のおっさんが美大の子たち相手になんかやったことっていう話が始まってね、
はいはい、
で何かえたらのっさんステージに上がるらしいんですよ、うん、でそのステージののっさんの周りにはなんかこうあの管楽器っていうんですか、 なんかあのこうオーケストラみたいなね、
ああ
いう、はいはいはい、こう小さな楽団を用意して、
はい、
そこでねみんながクラシック音楽をやるんですって、
はいはいはい、
タンタンララタンタンタンタンとかって、
はい、
その楽団に囲まれた中心にいるノウスさんはスポンポンなんですよスポンポンのノウスさんがそこで自分なりに考えたのはなんかすごいとんがり棒みたいな、
はあ、
こうなんかすごく背の高い三角のあのとんがり帽子みたいな帽子をかぶって、
はいはいはい、
そこの上にこの丸い二重になったあの洗濯物を干す、
はいはいはいはい、
この洗濯バサミがいっぱいぶら下がってて、
はい、
パンツや靴下を干すみたいな、
はいはいはい、
あれをそのとんがり帽の先っちょにくっつけて、
はい、
でそこに女性もののパンツとか靴下とかそういうのをたくさん干したやつを頭の上にかぶってで裸になって楽団の音楽に囲まれてる自分を美大生みんなにデッサンさせたらしい
意味わかる
意味わかる
意味わかるわからんわ言うてる
はい、楽団いらんや
んいらんでしょ
帽子も多分いら
んなぜかね
すごい世界ですね。
そこで微妙になんかこう上で手をこう縛られたような手のポーズを取りながら微妙にこうくるくるくるくる回りながらみんなにデッサンさせたらしいそこで出てくる感覚とかねでそういうものを後でシェア会とかするんですってわけわからんな
と思ってほっぺた痛い
すごい、ね、すごいですね
発想力って培われて
ビリーさん呼吸困難なもうね顔はねなんか萩原流れみたいな顔そうなんですよ
なかなかいい顔じゃないですか、
ね、前ですね、
うん
はい、
その東野とねこう同系列の顔なんですよものすごい面長で、
はい、
なんかわら草履みたいな形はねなんかねあのペイズリーみたいなあのゼリービーンズみたいなねなんかね全部あの無機質なものばかりですけどね顔はなんかこうちょっとしゃくれててね
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか。最高の仲間を見つけませんか。お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン。1日1組限定の一棟貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、 観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなく、お帰りなさいで皆様をお迎えいたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
すごい
のクリエイターなんですよね。
クリエイター、
なんかそのバランスを取るっていうのにつながってくるかどうか分かんないですけど、そういうような、うん、そのいろんなイベントも自分主催で結構頻繁にやっとるらしいんですよ。
自分で
自分でちょっとこう朝のラジオなんでイベントの内容ちょっと言いづらいところもあるんですけど、はいはい、まあまあ言える範囲で言うならば、こう火を囲んで焚き火で焼き芋をしながら食べながらみんなで語ろうよみたいな、なんかそういうような。
普通や、そんな
そう普通、うん、普通の方です、うん、いろんなあれ幅広いですから。でそんなもこういろいろこうちょっとこうなかなかに想像できひんものから、こういう普通のものまでやりながらに、うん、あるやっとる主催らやっとるらしいんですけど、そのバランスを取るっていう意味でかわからないですが、うん、結構主催すると人数は集まるらしいです。
あ、ノブさんのことが好きやいう人多いと思うよ。
いや多いと思います、
うん、僕ファンになるんだ、
うん、もうねこうね、うん、こう全く意味のないところでアクションを起こし始めたりするんですよ。例えばね、前もあれ北海道やったな、一緒に行ってて、はい、でうちのその高橋日本のそれのなんかに、うん、あ、だからレコードジャケットの時やったかな、うん、なんかあの時も余興って20人ぐらい で、うんうん、でみんなで近くにあの風呂、お風呂屋さんがあるんで、うん、みんなで風呂入り行こうか言うて、うん、でわーって20人ぐらいで風呂入り行って、 でもね北海道の田舎の風呂屋なんで、うん、まあ、一般で来てるお客さんたちもいるんやけども、はい、ザ地元って感じの人が、まあ、何人かおるとこへ、はい、僕らがドヤドヤとよそもんが20人ぐらいでこうワイワイ言いながら入ってって、はいはい、で湯船浸かりながらみんなそれぞれがいろんなこと話してたら、はい、なんかペチペチペチペチ音聞こえるんですよね。何かなと思ったら、野さん全然違う方の湯船で、地元の人しか入ってない湯船のこの脇のなんていうかな、こう四角い
角っこのところ
縁のこう角っこのところに、はい、こう湯船から上がった、はい、平坦な場所あるんですよ、はいはいはい、そこへ向いて立ち上がってね、一人でこうなんかモンキーダンスみたいに手ぐるぐる回しながら
手ぐるぐる回して
腰をね、ものすごい高速で腰を振ってるんですよ。そしたらノスさんのゼリービーンズみたいなちっちゃいチンコがね、はい、このへその辺へ向いてね、ペチペチペチペチペチペチペチものすごい高速でペチペチペチペチペチペチペチ、これノスさんの考え出したペチペチダンスっていうダンスなんやけど、それをあえて僕らの入ってる湯船じゃなしに地元の人たちが入ってる方の湯船の隅っこの角でモンキーダンスしながら一人でペチベチダンス、地元の人らみんなノッサー見てどうリアクションしていいか分からんのですよね。それを見てあのクリエイターは一人でニヤニヤニヤニヤ笑いながらペチペチダンスを永遠にやり続けるもうああいう面白さはなんかこうおもろいことやれやって言ってやる面白さと違うんですよ。もうね、あの人はねやりたくてあれやってるんですよ。これでその北海道の田舎のあの地元のおいちゃんがね、
はい、
これを見てどう感じてどうリアクションするかみたいなのを客観的に次の作品に生かそうとしてるんです。あれね、
作品に生かせるんや。
すごい、
すげえわペチペチダンス、
ペチペチダンス、
あ、
す
ごい、すごいな。はどこでどう頑張ってもそこにたどり着けへんですよね。天才ですよね。
野さんがおったらね、もうほんまおもろい話、この間ももう涙流して笑ってね、はい、アホなことばっかだけど僕一回、はい、その東野とあのカンボジアへね一緒に行ったこともあって、
はいはいはい、
でその時になんか野さんとすごい仲良しになったかな。
野さんもカンボジア一緒に行かれて、
一緒に行って、一緒に行って、
はいはい、はいはい、
12、3年前やかな。
そうですよね、結構前ですよね。そうそうそう、カンボジア行った
の
は。
それでカンボジアで、はい、なんかそのこうゴミ山のどこそこ行かなあかんとか、
うん、
どこやら行かなあかんとかっていう、そんなのも、はい、なかなかタクシー捕まらんくてさ、
はいはい、
でした時もスーパーカブ乗ってるタクシーの人が、
はい、
スーパーカブなんよ。
スーパーカブ、
タクシーが、
タクシーがスーパーカブね。
乗れ乗れ言うて、うん、3人とも乗れって言うんですよね。
3人、
そのスーパーカブに。で 運転してる人はほんまにあのこの三角のサドルのね、
はい、
一番先っちょのところを見て尾てい骨引っ掛けてるだけぐらいの感じで、
はいはいはい、
あの三角のシートと後ろの四角い荷台のところに4人ね運転手と僕ら3人がもうぴったりくっついて
でスーパーカブ4人乗り
4人で目的地まで40分かかるとかさでカンボジアのクソ暑い中やからもう腹と背中汗でダクダクだってもう剥がすに剥がされへんもう密着しながら行かなあかんから
落ちるししかも
それで4人乗りしながらこう走っていくと前からもっと恐ろしいスーパーカブがいっぱい来るんですよ。もうスーパーカブなのになんかこうヤグラのような
ほうほうほう
なんかこう木のね木のこう枠のようなものをこうスーパーカブに強引に取り付けてそこに逆さまになって鶏の足だけくぐられた鶏が100羽ぐらいぶら下がってるやつが対向車で前から来るとかなんか知らんけど椅子を運んでるスーパーカブとかが来る前からこの椅子も見事なぐらいに積み上げて紐でくぐって一人のおっちゃんがスーパーカブ乗ってるだけなのに椅子は50脚ぐらい運ぶすごいスーパーカブいっぱい走ってんねカンボジアは
すごいな
だけど、はい、そこでいろんなことを、ね、子供たちのために何かやったりとかねいろんなことしてだけどその時にたくさんのことを、ね、支援してくれる日本の皆さんにその私らが1年に1回食べるかどうかっていうお正月のごちそうをねぜひとも振る舞いたいってお礼にとか言ってきて、はいはい、僕らはもうそんないらないですいらないですってもう気持ちだけで十分です言うてんのにいやそう言わずに食べていてくれ言うて正月にしか食べれないすごいごちそうが出てきたんですよ、
はい、
だけどね、僕は申し訳ないけど食べれなかったです
食べれなかったごちそう
そのご
ち
そ
うだってすごい抹茶茶のもう濁った小川でね皿洗ってるんよ、
はい、
でもその濁ったその細い小川でみんなおしっこもうんちもしてるだから上流でも何もしてるんだろうなみたいなその茶色い小川の中から皿が出てくるんですよこれでタオルで拭きもせず白いご飯がよそわれてこれでほんの 3,4 メーター運んでもらうその間だけでこの白い白米がほぼね真っ黒になるんです
真っ黒になる
ハエがハエがほぼもう白米を覆い尽くすかのごとくハエがあたかんねん。これ手でわってやると一瞬わって離れるけどまたわってくっつく。
戻ってくる。
もうトムとジェリーみたい。わえたわわみたいな。
わからへんわからへん。
わからへん。今のわの3段階ですよ。一つ目のわは手でそのハエたちどっか行けのわ。で二つ目のわはハエが驚いて離れる時の効果音がわ。でもやっぱり戻ろうという時三発目がわでも。戻ってくるというわーの3番組です
これラジオ聞いてる人何のこっちゃようわからん
わーわーわーでもねご飯がそれ、
はい、
で、うん
はい、
野菜の煮物が出てきたでもこれもパクチーの味しかせへん、
う
ん、パクチーとナンプラーの味しかしない、
はい、
でその野菜の煮物に続いてメインディッシュが来たんやけど
メインディッシュ
これがもうカンボジアのそこの地域の人たちが正月にだけ食べる唯一のタンパク源、うん、これ豚の睾丸の煮物やね
煮物
あ豚の睾丸の煮物、ね、なんかどす黒くてねもうその何とも言えない見た目の雰囲気といい、
はい、
その豚の睾丸をどう煮込んだのかもわからないでこれを食べたら、まあ、間違いなく僕なんか内臓も強い方じゃねえし、
うん
はい、まずいだろうなと思ったんでやっぱりだからいらんって言ったのにと思いながら僕のおっさんにのっさんせっかく出してもうたんやこれちょっと食べてとりあえず感想ぐらい言わなあかんと思うねんとか言っ てのっさんまた俺に振るかなとか言いながらでものっさんってそういう感じやから、
は
い、
こう
嫌でもないねあれまんざらね
あ
で東野にお前食え言うたら東野に絶対嫌や言って言ってたけど、
はい、
ロスさんはちょっと食ってみたいなみたいな感じで、
はい、
その豚の甲賀の煮物をね ほんま一口食べたんですよ、うん、だ食った瞬間から顔青ざめてきてね、うん、ロサ大丈夫かってさちょっと行ってくるわとかって言って、その茶色い小川のとこ行ってね、うん、なんかみんなに分からんようにゲーゲー吐いてで戻ってきたんですよ、うん、でどうやったとか言って、いや食ったことのない味やから表現できへんわで食ったことのない味でもこんなような感じとかっていう風に説明できひんのかって言ったらね、そっから僕ね、ノースさんすごいなと思ったのが、うん、まああえて言うならば、肛門から出た直後の湯気が立ってるうんこにバターを塗ってその上にトッピングとして昨晩に煮魚を作った翌朝に固まったあの煮こごりをそのバター塗ったうんこの上に煮こごり乗せたようなやつを一口で食べたような、まあえて言うならそんな味かな食べたことないやろってうんこにバター塗って煮こごり乗せて食ったことあんのかだからね、食ったことないような味って言うたがでも食ったことのない味を食ったことのないもので表現すんのやめてくれ余計わからんがなみたいなでもこの表現力天才的でしょ、ね、うんこにバター塗って煮こごり乗せたの一口で食った味って言ったんで天才やなと思いました。
天才する本当
だからこう、
はい、
似たようなね、分かってる人に物事相談するより、こう別格の角度を持ってるような人に時折ね、人生とか仕事のことを相談すると、想像もしない
それありますよね、
鋭角の言葉がね突き刺さってきますからね。
いやそれ絶対いいよね。
だから普段会ってるような種類の人とは、
はい、
違う人たちともね、結構僕ねたくさん友達作っといた方が面白い。
それ絶対いいと思いますよ。いやその通りやね、
なるほど、おもろい人いっぱいおる
おもろいですね、すごいですね、やっぱり野本さん
すげえな、
笑い疲れた
ほんま、
ちょっと涙出て
る、ほっぺたと涙と呼吸困難だったわ
歌歌ってもらう、歌もうまい、
うまいんですか、
うまい、東野もそうやけど、
うまいですね、
東野も歌上手やん、
上手ですね、
ああもう二人で競い合うようにね歌ってたわ。
あ別にネタなんかクランドもね、そんだけクリエイターの人やったらええのにねすげえなな
んていう歌やったかな、あれも聞いたことないような歌を熱唱してたな。1曲目は2曲目は、
はい、
なんか女呼んでもんで抱いていい気持ちいいかなんかいうのをもうなんか桑田さん以上の桑田になってたな、なんかそれでもうなりきりながらニコリとも笑わずに歌い尽くすんですよね。
は
でもね、
はい、
その女呼んでもんで抱いていい気持ちいいのあの歌が、
はい、
なんかこうほんま一つのノッサにしか表現できないこう作品みたいな感じになってるんですよ、めっちゃおもろい。その後東野と、はい、久しぶりにあれ歌おうとかって、はい、魔女っ子めぐちゃんとかをね二人でシュラシュシュシュとか言いながらね二人でまた息ぴったりやねん踊りがねえ魔女っ子めぐちゃんとかキャシャーンとか歌ってたわ、
ね、
うん、
すごい2人やね、
すごいですね、
かぶり合うんよ
おもろい、
ノースさんいっぺん呼んできたいな、
出てほしいですね、
あちょっと一回、
はい、
あのオファー出してみますわいや本当呼びたい、
関西の人なんですよね、
いや東京、
あ東京、
今は東京にいる、
うん、はいはいはい、
東京ですけれど、うん、
出てもらいたいですよね、
もともとは大阪かな、吹田かとか、
あそうか、東野君の先輩からね、
俺けど野口さん読んでラジオ収録したものの放送できひんみたいな事態だけはなんとかこうい
やできないとプライベートレーベルかなんかで売りたいぐらい
あなたの知らない世界みたいな
もうほんとね、こうほんとね、こうこの間もなんか昔京都にあったこうなんか見せ物小屋みたいな、あそれの話とかもこの間しててね、うん、もうあれはちょっと放送できへんな、
うん、
あもうそんなんがね
そんなんとかして
る、ね、泉のごとく出てくるんだ
すいません思い出し笑いです、
いやいや
見せ物小屋の放送できひんやつ、
あ
すごいですね、
そんなネタとか持ってはる人なんや。
兄ちゃんちょっと上来いやって呼ばれて、そこでいろんな体験をのうっさんがさせていただくんですけどももう俺も驚いたあれにはって言いながらこんな世界があったのかって野口さんもこうどぎも抜かれるなっていう。
世の中にまだまだ僕らの知らんことが山ほどあるんやな。
あります
うん、変態系の世界にね。
勘違いです。
野口さんの話で今日終わってもたな。
終わってもらいましたけどね、うん、
ねえ、
いや本当にまあ、ぜひぜひ野口さん本当ちょっと呼んでみます多分来てくれると思うんで、
ね、そのアンバランスがすごいよね。その変態チックな部分とクリエイターの部分とっていう。
そうです、めちゃくちゃすごいクリエイターなんで、
ここに来て喋ったらね、なんかねボソボソボソボソって喋るそんな感じなんですよ
はいはい、はい、
ボソボソボソボソって喋りながらめっちゃ笑かすこと言うから
うん、
ね、またいつか、
はい、
お招きして、ね、皆さんにまた爆笑を届けてみたいと思います、はい、ということで、
はいはい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。